今日のテーマに入る前に、まずあなたに一つ質問させてください。渾身の SNS 投稿を何時間もかけて作ったのに、全然インプレッションが伸びないなんてことありませんか？アルゴリズムの気まぐれ一つで、昨日まで届いてた声が今日はもう誰にも届かない。なんていうか、砂の上に必死でお城を建ててるような虚しい感覚。今日はそんな全てのクリエイターが抱える悩みに一つ力強い答えを示す非常に注目されているガイドを一緒に読み解いていきたいんです。キット、旧コンバートキットですね。その完全ガイド2026。この記事はなぜ今これほど話題で、あなたの活動を根底から変える力を持っているのか、その核心部分をじっくり掘り下げていきましょう。
ええ、今回のガイドが示しているのって単なるツールの使い方っていう話じゃないんですよね。これからの時代、クリエイターがどうやって自分のこう揺るぎない資産を築くかという戦略そのものなんです。 SNS っていういつルールが変わるかわからない借り物の土地から抜け出して、自分だけの持ち家を手に入れるためのいわば設計図。そう考えると今日の話はすごく面白くなるはずです。早速見ていきましょうか。
ええ、お願いします。まずこの記事が最初に突きつけてくるのが、まさに今話したSNS の残酷な現実ですよね。プラットフォームの資産と自分の資産っていう言葉、いやー、これはもう心臓に直接刺さる感じでした。
そうですよね。
フォロワーが何万人いても、それって結局プラットフォームから借りてる数字なんだぞと。
その通りです。その絶望感がまさに今回の話の出発点になるわけです。ガイドもこの問題をすごく的確に指摘してますよね。頑張って積み上げたものがある日突然ゼロになるかもしれない恐怖、これはもう全てのクリエイターが薄々感じてる不安なはずなんです。で、その解決策として提示されるのがメール回帰っていう考え方。
メールですか。正直に言うと、ちょっと古いメディアって印象を持ってる人もいるかもしれないですけど、なぜ今改めてメールなんでしょう。
いい質問ですね。そこがまさに核心で、ガイドによるとこれ実は世界的な潮流なんです。なぜならメールはプラットフォームのアルゴリズムに一切左右されない。ファン一人一人に直接メッセージを届けられる、現代に残されたほぼ唯一の所有できるメディアだからです。
ああ、所有できるメディア。
ええ。SNS のフォロワーは、まあ言ってみればプラットフォームのものですけど、メールリストは法的に見ても紛れもなくあなた自身の資産になる。この違いはもう天と地ほど大きい。
なるほど。言葉の重みが違いますね。所有できるか。他人のルールじゃなくて自分のルールで戦える場所ってことですね。
まさに。で、この思想の力強さを物語ってるのがキットの創業者ネイサン・バリーさんの経歴なんですよ。この記事でも紹介されてますけど、彼もともとデザイナー兼ブロガーで、電子書籍の販売とかで年間25万ドルを稼いでいたトップクリエイターだったんです。
へえ、創業者自身がクリエイターだったと。
ええ、だからこそ彼は身をもって知ってたんです。既存のマーケティングツールは企業向けで個人クリエイターには複雑すぎるし高すぎると。そして何よりクリエイターにとってビジネスの心臓部は結局メールリストだっていう確信があった。その現場の痛みと確信から生まれたのがキットなんです。だからこれだけクリエイターに寄り添った設計になってるわけですね。
その創業者自身の痛みから生まれたツールっていう背景が次の話につながってくるんですよね。というのも、この記事で一番こう衝撃を受けたのが、その哲学が反映された料金プランなんですけど、思わず声出ましたよ。購読者1万人まで無料。これ信じられますか？
ですよね。私も初めて見た時、何かの間違いかなって思いましたもん。まさに事件と言ってもいいレベルです。
事件ですよ、これは。普通じゃないです、この数字は。他社のツール、例えばこの記事でも比較されてるメールチンプだと、購読者が1万人規模なら、安くても月額100ドル以上かかりますよね。
かかります、かかります。
日本円で1万5000円とか、機能によってはもっと。それが無料、0円。いや、これはもうキットから世界中のクリエイターに向けた挑戦状ですよ。さあ、言い訳はさせない。今すぐ始めなさいって背中を蹴飛ばされてるような感覚です。
この記事の比較表を見ると、その異常さがより一層際立ちますよね。特に法人向けのマーケットみたいなツールは年間で数百万円とかの世界ですから、もはや同じ土俵で語ることすらできない。 クリエイターエコノミーっていうこれまでエンタープライズ市場とは見なされてこなかった領域に本気でかけてる証です。
ただ、ここで一つリスナーの皆さんが気になっているであろう点を代弁させてください。1万人まで無料ってのは破格ですけど、何か裏があるんじゃないかと。例えば、無料プランだと機能が制限されすぎてて、結局すぐに有料にしないとダメみたいな罠はないんですか？そのあたりガイドではどう書かれてますか？
ああ、それは非常に重要な指摘ですね。もちろん無料のニュースレタープランには制約はあります。ガイドにもはっきり書いてますが、一番大きいのは高度な自動化機能が使えないっていう点ですね。例えばこのメールを開封した人だけに3日後別のメールを送るみたいな複雑なシナリオは組めないんです。
ああ、なるほど。じゃあやっぱり本格的に使うには有料プランが必須ってことになっちゃうんですかね。
いや、そう単純でもないのがキットの面白いところで、この記事が二段ロケット構造って表現している考え方がその答えになります。
二段ロケット構造？
ええ。つまり、キットはクリエイターにこう言ってるんです。まずは無料で、一番大事な資産であるメールリストをしっかり1万人まで築くことに集中してください、と。これが一段目のロケットです。
まずは資産形成に集中せよ。事件ですよ、これは。普通じゃないです、この数字は。他社のツール、例えばこの記事でも比較されているメールチンプだと、購読者が1万人規模なら安くても月額100ドル以上はかかりますよね。
ええ、かかります、かかります。
日本円で1万5000円とか、機能によってはもっと。それが無料0円。いや、これはもうキットから世界中のクリエイターに向けた挑戦状ですよ。さあ、言い訳はさせない、今すぐ始めなさいって背中を蹴飛ばされてるような感覚です。
この記事の資格表を見るとその異常さがより一層際立ちますよね。特に法人向けのマーケットみたいなツールは年間で数百万円とかの世界ですから、もはや同じ土俵で語ることすらできない。クリエイターエコノミーっていうこれまでエンタープライズ市場とは見なされてこなかった領域に本気でかけてる証拠です。
ただここで一つリスナーの皆さんが気になっているであろう点を代弁させてください。1万人まで無料ってのは破格ですけど、何か裏があるんじゃないかと。例えば無料プランだと機能が制限されすぎてて、結局すぐに有料にしないとダメみたいな罠はないんですか？そのあたりガイドではどう書かれてますか？
ああ、それは非常に重要な指摘ですね。もちろん無料のニュースレタープランには制約はあります。ガイドにもはっきり書いてますが、一番大きいのは高度な自動化機能が使えないっていう点ですね。例えばこのメールを開封した人だけに3日後別のメールを送るみたいな複雑なシナリオは組めないんです。
ああ、なるほど。じゃあやっぱり本格的に使うには有料プランが必須ってことになっちゃうんですかね。
いや、そう単純でもないのがキットの面白いところで、この記事が二段ロケット構造って表現してる考え方がその答えになります。
二段ロケット構造？
ええ。つまりキットはクリエイターにこう言ってるんです。まずは無料で、一番大事な資産であるメールリストをしっかり1万人まで築くことに集中してください、と。これが1段目のロケットです。
まずは資産形成に集中せよ。
その通りです。で、その作ったリストからメルマが通じて商品が売れたり収益が生まれ始めたりして、ビジネスが軌道に乗ってきたら、2段目のロケットとしてより高度な機能が使える有料プランに移行すればいい、と。いきなり高額な投資を求めるんじゃなくて、クリエイターの成功と成長に合わせてツールもステップアップしていく。このクリエイターファーストの哲学がこの価格設定に表れてるんですよね。なので罠というよりは、むしろ成功への滑走路を用意してくれてるって解釈すべきだと思います。
なるほど、二段ロケット構造か。それはすごく納得感ありますね。初期投資の心配なく始められるっていうのは本当に心強い。さて、そうなると気になってくるのが じゃあキットを使うと具体的にどんな未来が手に入るのかっていう部分です。ガイドにはタグ、セグメント、オートメーションとか専門用語も出てきますけど、正直聞いただけじゃピンとこない人も多いと思うんです。
わかります。技術的な話ってそれ自体が目的じゃないですからね。大事なのはそれらの機能があなたのクリエイターとしての体験をどう変えるかですよね。
まさにそこです。ちょっと想像してみてください。あなたが夜ぐっすり寝てる間に昨日送った一通のメールをきっかけに、あなたの作った電子書籍とか動画教材が次々と売れていくんです。で、朝目を覚ましてスマホを手に取ると売上通知がずらっと並んでる。あの感覚、クリエイターにとっては最高の報酬の一つじゃないですか。
本当に。
あるいはもっと直接的なつながりです。あなたが心を込めて書いたメールを読んだファンから、この記事に救われましたとか、あなたの言葉でもう一度頑張ろうと思いましたみたいな熱のこもった返信が直接あなたの自信箱に届く。 SNS のいいねの数とは全く違う体温が感じられるような血の通ったコミュニケーションが生まれるんです。これこそ多くのクリエイターが本当に求めているものじゃないでしょうか。
その体験を夢物語じゃなくて現実に変えるのが、ガイドで詳しく紹介されているコマース機能と、さっき少し触れた自動化なんです。
キットのすごいところは、メール配信機能だけじゃなくて、デジタル商品を販売するプラットフォームも内蔵している点なんですね。
つまり、商品を売るために別のサービスを契約する必要がないと。
そうなんです。キットのプラットフォーム上で、電子書籍とかオンライン講座、有料ニュースレターなんかを直接販売できる。で、驚くべきはその手数料です。この記事によると、キットが取る手数料はわずか 0.6%。これに決済代行のストライプの手数料を加えても、トータルで約 3.5% から 4% っていう業界でも最安水準なんです。
3.5% から 4%、 それは安いですね。他のプラットフォームだと 10% とかもっと取られることもザラにありますから。
つまりファンとの関係を深めて、それを直接収益につなげるっていうクリエイターにとって最も重要な活動の流れが、このツール内でシームレスに、しかも低コストで完結している。これこそキットが単なるメール配信ツールじゃなくて、クリエイターのためのオペレーティングシステムと名乗るゆえんなんですね。技術的な複雑さの先にある、その感動的な体験にこそ価値があるんだと、この記事は教えてくれてるんです。
いやー、聞けば聞くほど魅力的ですね。でもここまで聞いて、でも海外ツールで全部英語なんでしょ？設定とか難しそうって感じてる方もきっと多いはずです。
その気持ちすごくよくわかります。新しいツール、しかも全部英語となると、どうしても腰が引けちゃいますよね。
そこは最大の心理的なハードルかもしれないですね。
でもこの記事はその不安にもちゃんと向き合ってくれてるんです。最初の設計さえ乗り越えれば、日々のメルマガ作成画面は驚くほどシンプルだと。つまり大変なのは最初のアカウント設定とかフォームの設置くらいで、そこを一度クリアしちゃえば、あとは本当に簡単だと断言してます。
その通りです。で、なぜシンプルなのかっていうと、そこにはキットの明確な設計思想があるからなんです。この記事でも強調されてますけど、それはデザインよりもコンテンツを重視するという思想です。
デザインよりコンテンツ。
メールチンプみたいに色とりどりの派手な HTML メールのテンプレートがたくさんあるわけじゃない。むしろキットはシンプルなテキストメールの方が友人からの手紙みたいに見えて読者に届きやすいし、開封率も高いとさえ言ってるんです。
それは面白いですね。凝ったデザインを作らなくていいっていうのは、逆に気が楽にやる人も多いかもしれない。僕もデザインは苦手なので。
そうなんです。これが何を意味するかというと、あなたがやるべきことは、難しい設定画面とにらめっこしたり、デザインの才能がないことを嘆いたりすることじゃないということです。あなたが集中すべきはたった一つ、心を込めて読者のためのシンプルな文章を書くこと、それだけなんです。日本語のサポートがないって事実はありますけど、一度設定してしまえば英語が苦手でも十分に運用可能だと、このガイドは力強く背中を押してくれてます。
シンプルな文章というのが逆に一番難しいなんて話もありますけどね。でもツールに振り回されず、自分の伝えたいことに集中できる環境だっていうのは、本質的で素晴らしいことだと思います。
まさにクリエイターの本分は価値あるコンテンツを生むことですからね。ツールはあくまでそれを届けるための手段に過ぎない。その哲学がそこにも現れてます。
さて、今日のガイドの探求も終わりに近づいてきましたね。 SNS のアルゴリズムっていう気まぐれな神様に翻弄される日々から抜け出して、ファンと直接深くつながる自分の資産を築く。そして
そのための最も強力なツールが購読者1万人まで無料っていう信じがたい条件で今あなたの目の前にある。これが今回読み解いてきたキット完全ガイド2026が示すクリエイターの新しい未来の姿です。砂の上のお城作りはもう終わりにできるかもしれない。そう思うとなんだかワクワクしてきますね。
ねえ、最後にこの記事が私たちに投げかける最も重要でそしてシンプルなアクションプランを伝えましょうか。
お願いします。
それは完璧な計画を立てて全てを理解するのを待つ前に、まず無料でアカウントを作って最初の一通を送ってみようということです。そのたった一通のメールがあなたの未来の資産になる最初のレンガになります。難しく考える必要はないんです。まずは一歩を踏み出すことが何よりも重要。
最初の一歩ですね。
はい。そしてもしあなたがその最初の一通を送るとき、少しだけ考えてみてください。この記事は様々な機能を紹介してましたけど、結局のところあなたはたった一人の大切な誰かに向けて本当に何を伝えたいですか？その問いと向き合うことこそがツールを超えてファンとの本当の関係を築く本当の始まりなのかもしれません。